第3章の6ダイヤルアップ接続と7常時接続、この2つを今日やろうと思います。で、まず158ページ、ここで概要を見ましょう。まずインターネット接続技術っていう話の中の、6番がダイヤルアップ接続、7番が常時接続です。で、ダイヤルアップ接続は、ダイヤルアップ接続は、モデムを利用し接続するアナログ接続、まあ、これは普通ピーガーってやるやつですね。それと DSU を使って接続するデジタル回線があり、まあ、DSU と TA ですねを使って接続するデジタル回線があり、そのどちらでも接続する手順は同じですと。ダイヤルアップ接続、まあ、いずれの場合も要は必要な時に電話をする、で必要がなくなったら電話を切るという意味で同じだというと、ただ回線がデジタルかアナログかの違いがあるということですね。で、ダイヤルアップ接続を確立するまでの手順を理解しましょうと。で、ダイヤルアップ接続は以下の手順で実行されますって書いてあって、1、電話を通じてアクセスポイントにあるラスとの間で PPP を使い1対1の通信を開始すると。いきなり説明が書いてありますね。ラスっていうのはリモートアクセスサーバーですけども、離れたところから接続する、を受けるためのサーバーね。これとの間で PPP、これはポイントトゥポイントプロトコルというプロトコルで1対1の通信を始めると。で、ID とパスワードを使って PAP または CHAP を利用してユーザー認証を行う。この PAP とか CHAP っていうのはその認証を行うときのやり方ですね。2つ方法があるんですけども、まあそういう、まあどちらかを利用してユーザー認証を行う。で、PPP の IPGP を利用して IP アドレスが付加されると。まあ、たとえダイヤルアップであっても、IP アドレスが最終的にはグローバルな IP アドレスをもらわないと、インターネットに参加できないので、この方法で IP アドレスが付加されると。で、通信が開始されると。まあ、これは開始までの話ですね。通信が終わるときの話もないといけないんですけどもね、そういうことになります。後で詳しいところは見ましょう。それから7、常時接続。で、皆さんはこっちの方を使ってるんで、まあ、こっち側だ。まあまあ、正確に言うと、次のページのね、12、13の ADSL 接続が皆さんの使い方ですけれども、それも含めて常時接続っていうのが今一般的なので、こっちの方ね、専用線を利用した場合の特徴を理解する必要がありますと。専用線では通信相手が固定され、料金も定額です。距離による、価格差が大きく、長距離になればなるほど高額になります。こうした特徴を理解しておくことが必要です。待てよ、この常時接続じゃ ADSL と違うね。専用線による常時接続だね。常時接続は専用線を利用する利用者、専用線を提供する事業者、それから ISP、プロバイダーですね。この3者が相互のネットワークを接続することで、誰がどこの範囲まで責任を負うかを決定する必要があります。その境界点でもある POI、POI。ポイントオブインターフェースですね。についても学習しまし、しておきましょうということだそうです。まあ、具体的に読んでいきましょう。で、今日やりたいのはこの6と7です。じゃあ、6の方の説明なんですが、まず問題をやる前に説明ですね。説明は162ページ、163ページにありますので、これを見ておきましょう。162ページ、これは今言ってしまった説明のところが半分ぐらい書いてあるんですけども、通信プロトコルで、まず用語解説ね、ダイヤルアップ接続って書いてあります。で、これはまあ ISDN にしても、それからアナログモデムにしても、電話回線を利用して相手のネットワーク内のラス、リモートアクセス、これシステムになってますね。サーバーじゃないんだね。リモートアクセスシステムに接続する方法ですと。で、RAS はリモートアクセス装置とも言いますと。で、電話回線はモデムを通して接続するアナログ回線と DSU や TA を通して接続するデジタル回線があると。で、RAS っていうのは要は向こう側にモデムや TA が用意されていて、こちらでモデムや TA で電話番号を指定して電話をかけると、向こう側のいわゆるラスの、モデムや TA がそれを受けてくれて、で 回線がつながるということですね。これがあのダイヤルアップ接続です。まあ僕ん家なんかも今プロバイダーをやってるので、今もお客さんが一人来てますけれども、こちら側にモデムを用意しておいてね、あるいは TA を用意しておいてお客さんが入ってくるというふうになってますけどもね。で、通信プロトコルですけれども、プロバイダーが提供するダイヤルアップ接続サービスを利用するためには PPP というのが利用されると。これはポイントトゥーポイントプロトコルの略です。実際163ページの表の一番上にある PPP ですね。で、PPP の機能とは大きく LCP と NCP に分かれますと。LCP は、回線の接続と回線の切断の部分、下の表を見てもらっても分かりますが、フェーズとして回線接続からリンク確率で、ユーザー認証をしてから通信、IP 通信が開始されます。で、実際一番長いのはこの IP 通信を開始して IP 通信をしている時間帯ね。で、じゃあ終わろうかって時には通信終了で回線切断をするんですが、その場合のプロトコルの、どのプロトコルを使うかっていうと、回線の接続からリンク確率までは LCP というプロトコルを使う。で、ユーザー認証のところでは PAP あるいは CHAP と呼ばれるプロトコルを使う。で、通信が始まってしまえば NCP というプロトコルを使って通信をする。その時にまあ、さっきちょっとね、話の中にも出てきましたけども、IP アドレスをここでもらう、IPCP っていう方法でもらうと言ってましたね。で、これで通信をするわけですけれども、通信が終わって、さあ終わりにして、回線切ろうかっていう時にはまた LCP というプロトコルを使って切るということですね。で、そういうことがここに書いてあります。もう一回今の文章を戻ってみますと、162ページの上のね、3行目ぐらいです。PPP の機能は大きく LCP と NCP に分かれます。LCP は回線の接続と切断。NCP はパケットの圧縮や暗号化など、各プロトコルごとの処理を担当します。まあ、要は、実際通信が始まっちゃってから、パケットを圧縮して送ったり暗号化して送ったりするというのが NCP の担当だよと。で、例えば IPCP は IP アドレスごとの送受信などの制御を行いますと。なんて書いてあります。で、ユーザー ID やパスワードの認証情報の制御には PAP や CHAP が多く利用されます。で、PAP と CHAP の違いは、認証情報を暗号化するかしないかと、しないのが PAP、暗号化するのが CHAP だということだと、ここには書いてあります。こんな細かいことを知っている必要があるかどうかはよく知りませんが、まあ、言葉は一応覚えておきましょう。で、各種プロトコルの概要が163ページにありますので、ずらっと見ておくですね。PPP っていうのはポイントトゥポイントプロトコルの略で、まあ一般的な電話のかける容量で、プロバイダーにインターネットを利用するために用いることができるプロトコル。で、大きく LCP と NCP に分かれます。LCP がさっき駆動用ですが、回線接続からリンク確率までと、通信終了から回線切断までが LCP。で、その間が普通の MCP だということですね。下に書いてあります。LCP はデータリンク層のプロトコルでリンクの確率や切断を行う。NCP はもう一個上のレベルの、ね、ネットワーク層のプロトコルでネットワーク上のアドレス割り当てなどを行う。それから IPCP とか PAP-CHAP のことが書いてありますが、まあ、ここら辺はね、まあ、見といてください。で、通信回線ですけれども、これはまあ、ダイヤルアップ接続の場合には、まあ、こういう回線があるよということです。ダイヤルアップ接続ではアナログ回線またはデジタル回線を使って接続をすると。で、この違いなんですが、アナログ回線はモデムを使う。デジタル回線は DSU と TA を使うということですね。で、回線の仕組み、まあここら辺はいいでしょう。アナログ回線というのは普通の音声の電話の部分を使いますよと。で、通信速度は、モデムによる最高速度は、下りが 56kbps だね。上りは 56kbps 出ませんので、32kbps ぐらいだったかな。なんかそれくらいだったと思います。それから、デジタル回線の場合は、いわゆる ISDN という方法なので、まあ、回線の仕組み、これにごちゃごちゃ書いてありますけど、要は ISDN です。 で、ISD、通信速度は ISDN や高速デジタル専用線を使って 64kbps から 6mbps の伝送ができると。普通は、まあ、個人のうちでは ISDN なんで 64kb ないしは日本バルクっていうので束ねて 128kb にしますが、もうちょっと高速なデジタル回線を使う場合には6メガまで出るということらしいですけども、まああんまり使うところはないでしょう。でところが一番最後に人形が上がって感じなんですけど、現在のインターネット接続は、ISDN、はい、違う、 ADSL などを利用したブロードバンド接続が主流になっちゃったよと書いてあるんです。ここまで読ませておいて最後にあらっとくるのが情けないところなんですけども、一応そう書いてありますということです。じゃあ、160ページと161ページで、この PPP、ダイヤルアップ接続でつなぐときの、手順ね、行ったり来たり、データの行ったり来たりの話を見ましょう。で、例題1、これはね、かなり細かいところの話なんですけれども、ユーザーのコンピューターがあって、間に電話網があって、でプロバイダー側のリモートアクセスシステムがあって、でプロバイダー側の認証システムがあって、その間でこういろいろデータが行ったり来たり行ったり来たりします。それについての、1から5まで何が入るかなんですが、これはどうでしたか、やってみて。あ、アクセス番号っていうのはね、電話番号のことです。平たく言ってしまうと、例えばプロバイダーに電話かけるときに、プロバイダーは例えば浜松のアクセスポイントは053の何とかかんとかの何々何々という番号だよっていうような番号のことをアクセス番号と言います。はい、じゃあちょっと見ていきましょうかね。見ていきましょう。まず一番最初、 TA モデムとルーター間の回線接続って書いてあります。これ何でしょうね。まあようわからん。で、次が接続手順、認証プロトコル、圧縮方法などをユーザーのコンピューターからラスに向かって要求します。要は接続手順これでいいですかってラスに尋ねるわけですね。そうするだからこの一番もっと前の方にユーザーのコンピューターがラスに電話をかけるっていうのがあるはずなんだけど、アクセス番号でね、電話をかけて、でラスが出たところで、で、接続手順をどうします、こうしたいんですがってユーザー側のコンピューターからラスに対して言うわけだね。あの2つ目の矢印です。そうするとラスの方から3つ目の矢印です、接続手順の応答、じゃあそれでいきましょうねみたいなのが来るわけです。そうすると次に今度はラスの方から続けてね、あのユーザーのコンピューターに対して何かが来ます。これが丸1ってなってます。でこれは本当にあなたはうちのユーザーですかってのを聞いてくるわけですから、認証をかけてくるわけですよね。だからユーザー名やパスワードを教えてくださいみたいなのが丸1だと思います。でそれに当たるものをこの中から探すと B かな、認証値要求かな、違うかな、認証 ID や認証パスワードを要求するんじゃないかな。でそれに対して答えとして丸にそれを返すってことで、認証値応答、認証 ID や認証パスワードを応答する、だから B でと丸1に入るんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。でもしそうだとすると、そこでラスに対して、認証 ID と認証パスワードが渡されます。そうするとラス自体は認証はできないもんですから、認証システムに対してその返ってきた認証 ID や認証パスワードを認証システムに問い合わせに行きます。つまり認証要求をします、丸さんね。そうするとそれに対して認証システムは、あ、それは OK ですよとか、そのユーザー知りませんよとかっていう認証応答が返ってきます。ということで丸さんは認証要求で I だと思いますけどね。 その認証応答が返ってきたのがラスに返ってくるので、その認証結果をラスからユーザーのコンピューターに返してきます。あなたは正しいユーザーさんでしたねとかね、そういうのが返ってきます。あるいはパスワードが違いますとか、ユーザー名が違いますとか、いうのが返ってくると思います。で、そうしたら丸4番丸5番ですけれども、これは何だろう、多分ね、これで認証が終わったので、次には通信を始めなきゃいけないですね。で、一番下の矢印見ると IP 通信 PPP 接続って書いてあるんで、それをするためには IP アドレスをもらって、グローバルな IP アドレスをもらいに行かなきゃいけないので、多分 H から IP アドレスの情報要求を丸4でするんじゃないかと思います。そうすると、その IP アドレスを、あなたはじゃあこの IP アドレス使ってくださいね、という IP アドレス情報の変装が、丸5で来ると思います。つまり、多分ね、HL というのが丸4、丸5に来るんじゃないかなと思います。で、そうなったところで、結局、ユーザーのコンピューターから見ると、まず認証が終わって、で、その後 IP アドレスくださいって言ったら IP アドレスをもらって、で、IP アドレスをもらえたので、じゃあ実際に IP、インターネットプロトコルを利用した通信が始まるということになるということだと思います。こんなので良いですかね。まあ、その細かい説明が、まあ、横見ると、例題の1の解説のところを見ると書いてありますので、これを見ながらもう一回、ほとんど同じ絵が書いてあるので見ながら読み直してみてください。細かい話ですけども、まあ、ある程度意味は分かっていてくれたらいいと思います。じゃあ例題の2に行きます。コンピューターと一般のアナログ回線を使ったダイヤルアップ接続に関する説明として、正しいものを一つ選びなさいということ。これは4択です。コンピューターとそれから一般のアナログ回線を使ったダイヤルアップ接続に関する説明として、正しいものを1個選びなさいということです。さて、これはどうでしょうか。はい、じゃあいいかな。これはどれですか。ちょっと待ってね、読ましてね。接続の際に認証 ID とパスワードを送信するとき、暗号化して安全性を高め、プロトコルとして PAP が利用される。これが A か。B、利用者とのパソコンからアクセスポイントまでの通信に対してはダイヤルアップがダイナミックルーティングを行う。ダイヤルアップルーターがダイナミックルーティングなんてしないよな。B 変だね。C、ダイヤルアップ接続では利用するモデムの規格上通信速度と実際の通信速度が一致しない場合がある。まああるかもしれないね。で、コンピューターからアクセスポイントに電話をかけるとき、必ず市外局番から入力しなければならない。市外局番。まあそういうわけはない。別にそうでもないよね。普通の電話と同じだから、それ関係ない。D は嘘だね。ちょっと待って、A は、接続の際に認証 ID とパスワードを送信するとき、暗号化して安全性を高め、暗号化するのは PAP じゃなくて CHAP だったから、これも違う。そうすると答えは C かな。うん。はい、わかりました。じゃあ答えはきっと C なんだと思います。ということで、こういうような問題、ちょっとこれすごく細かい話が出てますが、まあこういう問題も出るかもしれないので覚えておいてくださいということです。